宣教、安らかな息を吉高加納牧師にお願いいたします。
皆様おはようございます。今お読みしていただいた聖書の箇所は安息日をめぐる2つの連続するエピソードです。安息日の過ごし方に大変強いこだわりを持っているファリサイ派の人々がイエスを攻撃してくる場面です。ユダヤ教ファリサイ派の人たちは律法遵守ですね、厳守を超えて遵守ですね、律法遵守のために日夜心血を注いでいた人たちでした。律法は実際の生活上ではどのように解釈されるべきか、どのように当てはめられて理解されるべきか、前例はどうなっているか、前例に当てはまらない例外はどういうふうに認定するか、まあ、ユダヤ教の先輩たち、先人たち、賢人たちが検討したり蓄積してきた言い伝え集、ミシュナーというのがありましてね、これは判例集のようなもんです、今日で言うと。それを全部暗記して、でそれをもとに、まあ、町々に建てられていたユダヤ教の街道を主な拠点にして民衆たちに安息日の過ごし方、していいこと悪いことを教えてた、まあ、安息日だけのことではないけれど律法に基づいて生きるということ全般を教えていた。その中でも安息日の過ごし方については大変多くの禁止催促がありましてね、それに基づいて人々の過ごし方をまるで万人のように目を光らせて見ていたわけです。ですから民衆からすればたまったもんじゃないですよね。安息日ほど安息できない日がないんです。一番緊張する日なんですね、安息日がね、まあ、息苦しさを強いられていたわけです。そんなファリサイ派の人たち、しかも難癖をつけてきたファリサイ派の人たちと向かい合われるイエス様の姿、言葉、その心に今日は触れていきたいと思います。で、聖書に基づきますと、旧約聖書に基づきますと安息日というのは創世記とか出エジプト記に、あるいは新命記に根拠が記されております。この出エジプト記、創世記によりますと神が6日間で天地を創造され、神ご自身が祝福されて安息された。私たち生きとし生けるものは神様の手によって作られた自分の命を知って神様の祝福を覚えて私たちも安息するべきである、そういう意味合いで安息日を意味付けています。もう一つは新命記です。新命記の方はイスラエルが奴隷状態、エジプトからの奴隷状態からの解放をいただいたということ、400年もの間エジプトで奴隷状態にありましたけれど、そしてエジプトをファラオの命令によって民族的に抹殺されようとしていた寸前のところで、まさしく絶望の淵にあった時にイスラエルは救い出されて、そしてエジプトから脱出した、解放された、あのことを祝うこと、しかもそれはイスラエルが独自の力で脱出できたんではなくて、ただただ神様の恵みと神様の御業によって助け出されたということを覚えて感謝する日として安息日が定められています。違うじゃないか。そんなことはないんです。この出エジプト記に書かれている創造への祝福、創造、神様の創造の技への感謝ということと、解放された解放の祝いということは決して別々のことではありません。 私が私として存在しているという、まあ、存在論においても、それから私が私の人生をできるだけ豊かに自由に生きていくという人生論においても、人間の命には神様のご意志があり、思いがあり、神様のお関わりというものがあって、そして私たちは生かされて保たれていくのだという、まあ、命というものについての出発点のような理解とか、まあ、生きる上での、まあ、根本姿勢のようなものが、この安息日を覚えるということに込められております。言い換えるならば、私あるいは私たちは、私たちが生きているということは決して当たり前のことではない、生かされているんだということと、私たちは自分自身の力で生きているのではないんだ、生かされているんだということ、この根本理解を決して忘れない日として、覚えていく日として、安息日が戒められているんですね。私たちは被造物、作られたもの、私たちだって物を作ります。物を作るという時に、物には形、フォルムというものを持たせます。フォルムを持たせるということが具体的になるということです。具体というのは、つまり形や枠を設けるということです。縦はここまで、横はここまで、奥行きはここまで、太さはこれぐらい、細さはこれぐらい、曲がり具合はこの程度、それは創造的な技であると同時に、創造というのはフォルムの中に制限を加えていくということでもあるわけです。創造っていうのは形を定めるということでもありますね。時々混沌とした料理が出てきたりすることありますけど、形ですねというものがある。命のことを、まあ、物と一緒に論じるのは変だと思うことがある、思うかもしれませんけど、作られたということ以上、そして存在しているという以上、それは私たちの命にとっても具体的な形が設けられていくということですし、形を持つ以上、形を取る以上、それは永遠不変ではありませんで、枠組みとか限界とかを持っております。定められて形となっているわけなんですね。つまり人間存在にも定められた限界があります。この限界がある、このことは人生を通してよく見つめ、また味わい取るべきことの大事なことです。繰り返しますが、人間は具体的に生きて存在します。具体的に存在するということは限定を受けているということですね。例えばです、今この礼拝堂にいる私たちは、同時的に自分の職場もしくは自分の自宅にはいないということです。これは当然の物理的な制約、限定です。あるいは他にもいろいろあります。ある時間寝て起きて行動する、しかしそれゆえある時間は寝て休息をする、寝て起きてる人はいないんです。食べないと生きられないですね。でも食べたら排出する、排出する、長い時間、長い年月、長い年月生きていくと必ず衰えていく、全て限定、限られた定めを持っています。この限定の中でしか生きることができないけれど、この限定の中で精一杯生きることができるわけです。人間は本当にそのような限定を与えられている中で精一杯生きよと祝福されています。ただそこに人間の思惑や 非常に強い搾取が働いて、余計な制限を他人に対して設けるということの中で抑圧状況というのが非常に生まれてくるということがあるわけです。これを理不尽と言います。自分の存在というものに範囲とか定めがあるなどというと不自由だと思うかもしれませんが、自由というのはこの限定があるところで、その上でいかに生き生き生きるかというテーマでもあります。だから制限や限界があるということが自由というもののスタートラインだと言えますし、定められている、制限を持って生きているということに生きているということこそが、私が具体的現実的に存在しているということの何より確かな証拠なんです。まあ、そういうわけで生きているということを豊かに受け取り、精一杯で生きていくためにも、私たちは限界や制限を知るということが大事になります。私をお作りになった方がいらっしゃる、私は限界を持っている、傷つくし倒れるし転んでしまう弱さを持っている、しかしこの命を保たせてくださる方がいらっしゃる、私は作られたもの、私は神から生かされてあるものなんだ、この定めを覚えるというものが安息日なんです。これを覚えるのが安息日なんです。そして無制限に無限に何でもできるという幻想から自由にされるべきでありますし、また思い患ったところで自分の髪の毛一本すらどうすることもできないにもかかわらず、四苦八苦しもがき苦しみ続ける状態から解放されていくということが安息なのです。安らかということなんです。さて今日の焦点の一つは安息日規定、安息日規則の方ですから、そちらに目を移してまいりましょう。もともと安息日というのは今私が申し上げました精神のことでありまして、ですからイスラエルに安息日はもともとあっても、最初から安息日規定というような法律的な決まりはありませんでした。安息日を聖としなさいという意味合いで、聖書の中で安息日の生き方としての指針として記されているもの、そう多くはないんですがいくつかあるんです。耕すこと、収穫すること、酒舟を踏むこと、酒樽の中で脱穀のことですね。それから荷物を追って運ぶこと、運搬運輸ですね。から市場を開くこと、商売をすること、焚き木を集めること、料理のために火を焚くこと、この8つほどの、労働についての象徴的な事柄が聖書の中に登場します。旧約聖書の中に。そしてそれはやめときなさいと書いてあるわけなんです。でもそれらっていうのは、大体にして安息日の意味とか精神をよくわきまえながら神様に感謝して過ごすならば、自分の中でそれを踏み外した労働を、しているかどうかのわきまえとか加減というのは大体自然にわかるものだと思います。しかしどうしても安息日の意味とか精神を考え忘れて形を追いかける人々は出てきます。意味とか精神というものを考えることが飛んでしまいますから、安息日を守る根拠のようなものが消えてしまうんですね。そして形ばかりに走るということは起こってしまいます。神様に生かされているという喜びを喜ぶ日なんだということを忘れますと、安息日を守る真ん中のことが、中心が失われます。すると安息日を正しく守るということが安息日の中心になります。安息日をなぜ守るのかという精神のことよりも、安息日をどう守ったかという私のことが重要になります。 そしてちゃんと守れていたかどうかを判断するために規定や催促が増えていくということが起こります。細かい規定がないと大丈夫かどうか自分のことが不安なんです。でそういうわけでユダヤ教のには催促ですね、ミシュナ、催促というものが作られていくわけなんですね。安息日に対してどんどん作られていくわけです。さっき8つと言いましたが、そこにさらに39の禁止条項が加えられていきました。例えば種まき、耕運、収穫、束ねること、稲打ち、蓑でくくること、果物のより分け、粉引き、ふるい、こねること、パン焼き、毛を摘むこと、毛を洗うこと、染色すること、それはいいのか悪いのかということがどんどんどんどん増えていって39の項目が指定されます。けれどもまだ足りないぞと、どうもこれだけ39だけでは、そりゃそうですよね、安息日とはいえ人間が暮らすわけですから、暮らしのさまざまな場面に対応はできはしません。39が39あってもね、でもないと困るということで39、それぞれにまた39の規定をどんどん細かく条項を作った。 39×39、 1521の細かい掟、安息日に何をしていいか悪いかの規定が作られていきました。ですから弟子たちが歩きながら畑の穂をつまんで食べた、それは収穫だ、労働だ、つまんでこうやったのは脱穀だっていうわけです。まあ、この間に水曜日に祈祷会の時に出席者がこの例え読んで落語みたいだっていう話をしてましたけど、本当落語みたいな話です。でイエスはこの行為が労働と認定されるかどうかという議論はなさいません。また大切なことは形よりも精神でしょ、形にばかりとらわれるべきではないというような形式を否定するためにお決まりの形式議論をしようとしたわけでもありません。冒頭の主題に戻りますけど、イエス様は人間は神の前に生き生かされている、この安息日の光の前で人間は誰もが祝福されなければならない、誰もが祝福されなければならないし、この神様の御心に沿って人間は解放されなければならない、安息日はその日だ、安息日はそれを覚える日だ、そのことだけに目を向けているんです。パリサイ人たちは1521この祭目に関して完璧だったかもしれません。で正しく生きてきたし、正しく生きていると自負し、自分の努力を確認して安心しております。しかしそこには何かこう底はかとない虚しい何かが流れていますよね。そして頑張ってますから、だんだん自分に対して頑張ってますから、他人に対しては冷たく厳しい心根ばっかりが太ってしまいます。自分は正しいことができているという自分への執着心が反転しますと、ダメな人間を確認したい、たくさんダメな人間を見たい、そういう心理に転化してまいります。そんな義人、正しい人がたくさん生きてました。そしてそんな義人たちが安息日の空気、まるで安らかな息をつけない安息日の空気を作っていきました。安息日、その真ん中に神を思うことがなくなった安息日、真ん中に安息のない安息日、そういう安息日が日常の中に横たわってしまいました。民衆にとって安らかな息をつく間がなかった。 立法違反者、酒税人、病人、障害者、仮想労働者、生産業従事者、彼ら彼女らは当時の宗教家たちによって罪人と呼ばれました。そういう人の何人かがこの日この街道にいました。その人たちは生きる悲しみや疎外の苦しみから解き放たれるべきでした。同じ街道に義人たちがいました。安息日の番人のように人々を眺めている義人たちが同じ場所にいました。イエスはそんな安息日のその街道で、そんな人々の中で、今日この日、安息日の真ん中は何かをお示しになります。街道の片隅にひっそりと座らされている人、片手が効かないで不自由を身にまとっている人を見つめ、その人に向かって立って真ん中に出なさいと呼びかけました。その人の重荷、負わされてきた重荷、街道に入っても隅に放り出されて座り込まされて、疎外感と寂しさに満ちているその人を呼び込んで立ち上がらせて、あなたは安息日の隅っこではない、あなたは安息日の真ん中にいる人だ、安息日の真ん中はあなたなんだ、あなたへの祝福、あなたへの解放の宣言こそが安息日の真ん中なんだ、そう呼びかけるんです。これがイエスが捉えた安息日の真ん中です。安息を与えられるべき人に神の憐れみと安息を届けようとした安息の働き、解放の関わり、これがイエスがこの日明確にした真ん中です。イエスの人生は、真ん中は何か、神様の愛、神様の正義、神様の癒し、神様の解放、それが表される真ん中は誰かどこか、そのことのために生き抜かれた人生であります。このイエス様の安息の技を安息日規定違反として驚き怪しんでいる正しい人たち、義人たちの内面の暗闇がこの時深くえぐられております。今日の箇所は私たちにとって実は大変慰めに満ちた言葉が記されております。それをしっかりと心に留めておきたいと思います。それはイエスの宣言です。この宣言です。人の子は安息日の主である。並行箇所をさらにルカ以上にオリジナルであると言われているマルコ福音書の箇所では、人の子は安息日の主であるという言葉の前にさらに、安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではないということが明確に語られています。これはね、安息日を守るより人間の問題の方が大事だと言ってるわけではないんです。安息日と人間の問題をこう横に並べてどちらが大事って言ってるんじゃないんです。安息日と人間の問題を完全に重ねてるんです。端的に安息日とはあなたの解放なんだ、解放されるべきはあなたなんだ、 安息に預かるべきなのはあなたなんだ。そして神はご自分の栄光が称えられること以上に、いや神様ご自身の栄光のこととして、あなたが安息、あなたの命が安らかであることを神は求めているんだ。これ神に栄光、地に平和なんですね、うん、これはもう一つのことなんです。あなたは生きてる、あなたは生かされてる、あなたが苦しんでいることも、あなたが忙しいことも、あなたが疲れていることも、それもあなたが生きているということの現実だ。あなたを苦しませるものが、あなたを悩ませるものが日々あなたの前に横たわっているし、あなたを本当に辛くさせるものが確かに日常にはあるけれど、忘れなさんな、覚えなさい、その悲しみ、その苦しみがあなたの人生の支配者ではない、その苦しみの種があなたの人生を支配してしまってはならない。あなたの人生の主は、あなたの人生の確かな主軸はあなたなんだ。神の前で安らかであることができるあなたなんだ。安息を与える力が天からあなたを支えていく。それは取りも直さず神が愛であるからだ。イエスはそう語るんです。人の子は安息日の主である、イエスはそう宣言されます。この私が安息日の主である、そして私はあなたを知り、あなたの苦しみを担い、あなたを受け入れていく。私が安息日の主である、すなわち私があなたの安息の主である。私は神の前であなたと共に、安息の主としてあなたと共に生きていきたい。安息を生きる命として私とあなたは神の前で結ばれている。生きることはそれなりに険しい、でも神の前で安らかな息を吸い込み、神の前に安心して息を吐き出して生きていこう。神はあなたを受け入れてください。私たちは安心して息を吸い、息を吐いて生きていくことが神に許されている。イエスは私たちに安らかな息をと呼びかけてくださっています。お祈りをいたします。神様、今日は主の日です。復活を祝う日として私たちが捧げているこの日は、しかし同時にあなたの創造の御業とあなたの解放の働きを身に帯び、身に受け、その喜びを思いっきり吸い込んで、また日々の疲れを本当にあなたの前に吐き出して過ごすことも許されている日であります。そしてイエス様のよみがえりの命を覚えて感謝する、このような礼拝の日を私たちに授け備えてくださいましたことを改めて感謝します。それゆえにこの日の真ん中は 何であるのか、そしてその真ん中に私が愛されて生かされているということがちゃんとあるんだということを今日覚えていくことができまして感謝をいたします。神様、どうか毎週毎週元気を与えください、勇気を与えください、力を授けてください。私たちはなおも弱いですけれど、それでも踏み出していきます。一人一人の人生を、そして一週間の歩みを今週も守っていてくださいますようにお願いをいたします。時に目を閉じ、手を組み、あなたの受け皿となって休み祈りをし、あなたを思いながら 過ごしていく日常をお授けください。感謝してこのお祈りをイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。